크로니클. 経済番組グリーンビジネスの時間です。この番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに、最先端のビジネスやテクノロジー、そして起業家たちに焦点を当ててお届けしていきます。改めましてこんにちは、ニュースピックス地球支局の岡井沙葉です。
同じくニュースピックス地球支局の後藤直義です。
はい、今週のゲストはですね、いや私もすごいファンなんです。今回ちょっととても楽しみにしておりました。
ミニマルビーントゥーバーチョコレートというですね、プレミアムチョコレートを作っている起業家であり CEO の山下貴嗣さんにお越しいただいてますと。
なんで今回お越しいただいたかと言いますとね、カカオ豆の高騰今すごいじゃないですか。本当にもう1万ドルを1回3月にも突破してどんどん上がってしまっていると。これ気候変動の不作っていうのが原因だっていうふうに言われてたりもするんですけど、これによってそのまあチョコレート業界にどんなことが起きているのかだとか、私たちが買うチョコレートはどうなっちゃうのかだとか、そういうことを山下さんにいろいろとお伺いしております。
そうですね、今1万ドルという話がありましたけど、まあ、正確に言うと1トンあたり2000ドル、2500ドル、3000ドルというものが5000ドル、8000ドル、1万ドルと、まあ、これカカオ豆ってコモディティですので、まあ、お米の値段がですね、まあ、2倍、3倍、5倍になったみたいな、それぐらいのインパクトがありまして、チョコレートがですね、本当に普通の値段では食べられなくなるんじゃないかと真面目な顔して語られるような、まあ、事態に至っていると、まあ、その舞台裏をですね、本当にチョコレートを、まあ、ゼロから産地から作っている山下さんが、まあ、紐解いてくれますと。どうぞお聞きください。
山下さん、こんにちは、ようこそ。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はミニマルチョコレートの創業者の山下さんに、岡さんがどうしても聞きたいことがあるということで、はい、今年10周年を迎えてですね、今まあ非常に注目のミニマルチョコレートなんですけど、その創業者引っ張り出して何年に聞きたいことがあると、ズバリ何でしょう。
はい、カカオの高騰に私は動揺してます。だからこそやっぱりすごく美味しくて素敵なチョコを作ってる山下さんに、これ今何が起きてるんだと、作ってる最前線の人たちは何に困ってるんだと、ちょっといろんなことを根掘り葉掘り聞きたいという、そんな趣旨です。
はい、僕もすごい衝撃を受けておりますので、ぜひお話しさせてください。はい、
まずこれ事の始まりは、今ね、あのカカオが1トンあたり5000ドル、8000ドル、1万ドルとか言ってですね、もうビットコインかよみたいなチャートを描いてるわけですね。
うん、銅の値段を
驚愕して、私の基本的な理解ではカカオ豆とかって小麦とかね、そういうものと一緒でコモディティで、コーヒー豆とかと、一部のプレミアム品を除けば、まあ言ってみたら世界でありふれている、まあ、穀物であり原料であり、そんな5倍10倍ビットコインみたいになるようなものではないはずなのに、何か異変が起きてると。これ事の経緯をちょっと簡単に教えていただいてもいいでしょうか。
はい、ここ半年ですかね、去年の10月秋口ぐらいから、はい、実はカカオの豆の高騰が始まっておりまして、でちょっと整理をしますと、カカオというのは先物市場でコモディティのカカオに関しては取引をされております。で、まあここ数十年間ですね、だいたい2ドルから3ドル、これ1キロあたりの値段なので、1トンには返すと2000ドルから3000ドルの間を推移してましたが、今まさに後藤さんがおっしゃっていただいたように、この半年でですね、9000ドルを超えて1万ドルに届くっていうところまで、はい、つまり例えば2000ドル台だとすると5倍ぐらいの価格になっているというのがこの半年間で起こっていると。で、これはですね、もう完全に毎日のレベルで史上最高額を更新し続けていると。過去ここまで高くなったことは一回もないと。まあ、そもそも多分ですね、5000ドル台になった時点で史上最高額をもう多分更新しているので、もうそこからどんどんもう今倍近くになってますんで、1トンあたり1万ドルということになってますんで、まあ1キロで換算すると約10ドルぐらいというのを出るということで、これはもうカカオ業界、チョコレート業界全体でいうともう異常事態ですね。
いや、原料はこんなに高くなっているってことは、まあそもそもなんですけど、カカオ豆というのは、まあちょっとプロに聞くのもあれなんですが、まあイメージ的に言うとね、ガーナチョコレートとかあるみたいに、やっぱり西アフリカのコートジボワールとか、ガーナとか、なんかああいうところからね、船に乗せられてどんどこ来るのかな、みたいなイメージがあるんですけど、そもそも、カカオ豆というのはどこでどうなっているものなんですか。
カカオ豆というのは、まあ、おっしゃっていただいた通り、南国のフルーツのカカオというものの種が カカオの豆となってます。なのでヤングフルーツの種子なんですけども、これが植物的に言うとですね、北緯とない20度以内の赤道直下で取れます。なので、
な
実は、はい、今おっしゃっていただいたようにコートジボワールとかガーナという西アフリカの国が主要生産地であるので大量に取れるんですが、実はですね、赤道直下の国であれば取れますので、アジア、アフリカ、中南米で60数カ国一応なってるというふうに言われてます。なので、実は全世界で取れるんですが、まあ基本的には今まさにおっしゃっていただいた西アフリカでほとんど取れているというような形なので、日本で言うと日本の大体輸入されているチョコレートの6割から7割ぐらいがガーナ産というふうに言われてますので、皆さんやっぱり、はい、日本の人は西アフリカのものだというところがすごくイメージとしては大きいとは思うんですが、実はカカオ自体の特性を見ると赤道直下の国でちゃんと取れるので、アジアもアフリカもあると。で、実は最近日本でも取れたりもするので、いろんなことが条件変わってきてるんですけど、割といろんな国で取れは取れるはするというようなものであります。
岡さんにお任せするとですね、日本のどこで取れるんですかとか聞き始めてですね、話が脱線すると思うので、まずはですね、岡さん、まずは僕やっぱり気候のその非常に不作であって高騰するってのはどんな植物でもあるじゃないですか、岡さん。だけど、うんうん、なんでここまで歴史的な異常値なのか知りたいんですよね。やっぱ
なんでこんなに上がってるんですか？
はい。これはいろんな変数があって、いろんな要因があるので、私の見解も入っているっていうことは、ご承知いただいた上で聞いていただけるといいんですけども、基本的にはですね、まず、カカオというのは年間で500万トンぐらい取れます。で、まあ、500万トンから600万トンの間ぐらいが年間の生産量だと思っていただいたらいいんですが、まあ、仮に例えば500万トンとしましょう。で、そのうちですね、大体半分ぐらいが、コートジボワールとガーナの2カ国で取れるんですね。
すげえ。
まあ、はい。なので、実は60数カ国あるというふうに申し上げたんですけど、かなり偏ってるんです、生産が。西アフリカはその他にもナイジェリアとかカメルーンとかも結構取れますので、実は西アフリカあの辺一帯がかなりの量を作っているって、まず産業構造がありますと。で、その中でですね、今、まさにおっしゃっていただいた気候変動が起こったことによって、コートジボワールとガーナという、まあ世界の生産国1位がコートジボワール。だいたい500万トン中の150万トンぐらい、それ以上が取れるというふうに言われてます。で、第2位が、世界2位がガーナ。80万トンから100万トンぐらい取れると。この2カ国足すだけでですね、250万トン近く取れますので、要は世の中の半分ぐらいがこの2カ国で取れるんですが、今回気候変動によって不作っていうのが起こって、コートジボワールとガーナで 30% 減だというふうに言われてます。要は世界の半分取れる2カ国が 30% 減るってことは、全世界の中の割り返しは 15% が減るわけですね。そうすると単純に考えると、500万トンに対して 15% っていうことは75万トンかな、減るので425万トンしか取れないと。で、まずこれが一番大きな理由ですと。で、もう一つなんですけど、まあ、これ 30% 減っていうのが気候変動の影響だけでなくて、ガーナがですね、今デフォルト、政府自体が債務不履行に陥っているってことがあって、お金が国内に回っていないんですね。で、これは実際に、アフリカとかに入っているようなディーラーとかに僕は直接聞いたんですけど、そうするとですね、そのやっぱりカカオに対してのお金が流れないので、まあ、肥料だったりとか物流だったりとかいろんなことが止まってしまっていると。いうことが、ガーナに関してはさらにそれを輪をかけて問題を悪化させていると。なので、全世界で500万トン取れていたものが、まあ、420万トンとか30万トンとかっていうぐらい減ってしまっていると。で、これは歴史史上、まあ、かなり厳しい状況というのが一つあります。で、大きな要因は、まあ、やっぱり気候変動だと。で、こっから私のちょっと予想も入るんですけど、これ私は毎年カカオを買うバイヤーとして肌感で感じていることで言うと、やっぱりですね、年々需要が増えてきてるんですよ。なので、うん、じゃあそもそも、ね、年間で取れる500万トンに対して、需要と供給のバランスが、ちょっとずつ供給が追いつかない状態になってるっていうのは肌で感じてますので、下手するとちょっと、全世界の需要がどのくらいかっていうのは正確な数字は実際ファクトとしてはないんですけど、500万トンでも足りないぐらい、世界中でチョコレートって市場が伸びていた。にもかかわらず、その要は、仮にですけど、もしかしたら需要が600万トンとか、ね、700万トン近くあるのに、もともと500万トンか550万トンぐらいしか取れなかったものが、さらに 30%、全体で言うと 15% か、15% 減しているっていう状態なので、まあ需要に対して供給が全く追いついてないっていう状態が、今、ものすごく世界中で起こってまして、でそれが顕著に出た結果として、やっぱり先物の価格がどんどん上がってるってことなんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど。そうした時に、でもカカオって おっしゃってくださったように農作物じゃないですか。だからこれまでもきっと不作の時ってあったはずですよね。これまでに比べてその不作の度合いが例えば3割減みたいなのが今までより異常なのか、どうしてこんなにその5倍にまで上がったりしてるんですか。
僕もですねアナリストではないので正確なことはわからないんですが、基本的にはここまで作物が予定より取れないということはあまり聞いたことがないです。僕10年間ぐらいしかこの世界にね、10年から15年弱ぐらいしかいないんですけども、やっぱり聞いたことがないので、基本的にはこの気候変動による影響がものすごく大きいということと、過去に遡るとですね、2020年問題っていうのが実はチョコレートの中ではあって、これはまあ本当に業界内で言われただけなんで、大きな問題としては顕在化は実はしなかったんですけど、それは何かというと、やっぱりさっき私が申し上げた、需要がどんどん上がっているんですけど、やっぱりコートジボワールとガーナっていう、ある程度その少数の国にほとんどの生産が任されてしまっているので、2020年問題っていうのは、要はカカオが足りなくなるというように言われてた問題なんですけど、それもやっぱりコートジボワールが内戦が起こって、この国が取れなくなるっていうことによって世界全体の需要に対して追いつかなくなるっていうことが言われてたのが実は2020年にあったんですね。で、その時は実際にそういうことにはならなかったんですが、それを総合して考えるとやっぱり世界中で需要が上がっている、でも市場も稀に見るぐらい、生産量が落ちたっていう、そこのギャップが、まあ一番その世の中これまでにないぐらい開いたっていうことが、このカカオの価格の高騰につながっているということなんじゃないかなというふうに私は見てます。
いやー、これはですね、大変に興味深い。なぜかと言いますと、やはり今の話聞いて私はですね、半導体の TSMC を思い出しましたね。やっぱり世界の半導体の生産量の 50% がですね、台湾に集中してるわけですよね。やっぱ台湾が中国にね、ちょっとオラってやられた瞬間に世界のテック業界って全部破綻するって言われてるんですけど、ここまでコモディティであらゆるところに使われているものがこれだけ少数の国にそのサプライが集中していたっていうのは業界の人はやっぱ知ってたんですね。
そうですね、はい。産業構造を紐解くとやっぱりこれってもう分かりやすいんですよね。植民地貿易の時にカカオってのが中南米で発見をされて征服したスペインの王室に持って帰られて、でヨーロッパでチョコレートという技術が、ね、産業革命とともに発達したってことで言うと、やっぱその時代に植民地として西アフリカに大規模農園を作って、で、それをヨーロッパに持っていくという流通ルートが、もう明確に、要は当時のね、支配国によって作られたと。で、まあカカオってどっちかというとジャングルの中に生えたりとかですね、まあ本当に自生しているもので言うと、その農業作物としては、やっぱり生産性がすごい悪いわけですね。なので先ほど60数カ国と申し上げましたが、やっぱりですね、取れるは取れる、自生もしている。でもこれは農業の効率としてはものすごく悪い。で、今の価格が、私はずっとやっぱ農家に対してはもともとこの高騰する前の価格が安すぎるというふうに思ってたんですが、それはですね、やっぱり管理された計画農園で生産的にやるっていうことを前提にした価格なんですよね。なので、そこまで価格を抑えても、量を作るっていうことができていたと。で、そういう意味で言うと、60数カ国あると申し上げましたが、やっぱりガーナとかコートジボワールっていう、ある特定の国で大量に効率よく作るっていうシステムが回っていたんですけど、そこが今回の気候変動のように、ちょっとアンコントラブルなもので、不作になってしまったら、このくらいその市場としては崩壊してしまうという、脆いシステムだったっていうのが、今回まあ露呈したっていうことなんだと思うんですね。
カカオってその育てるところで言うとどういう作物と他に競合したりするんですか。例えばそのコーヒーとか、なんかそのカカオを育てるんじゃなかったら別のものを育てるみたいな形で農家さんはなんか迷うものなん
ですか。あります、あります、はい。やっぱりその適地で言うと普通に農作物が他のものでも全然育てれる環境にはあるので、カカオっていうものを選ばないということで、まあそれは国によっていろいろ違うんですけども、やっぱ政府から推奨されたような農作物に変えちゃうとか、であとは今までの業界で言うとやっぱりカカオって安すぎるんで、やっぱり量産してできないとやっぱりなかなかその要は生計が成り立たないってことで、まあカカオっていう作物を諦めてもやめてしまうってことが起こりますね。
豆の産地まで行ってるチョコレート企業のね、まあ創業者が山下さんなわけなので、これカカオ豆を作って我々のお口に入るまで基本はどうなってるんですか。その大規模農園で支配国がかつてまあその非常にこうコロニーにしてた時代に作った、こう巻いてみたヨーロッパのために作られた農園で今もうせっせと取られて、なんかあれですか、作業も全部現地でやってコンテナかなんかでぶち込まれて なんかどっかの都市に集中して物流が回るんです、それともそれぞれ世界中にこう分散して回るんですか。
正確にその全体の量がどういうふうな港で動いてるかってことまで僕はちょっと分かってはいないんですが、基本的には3ステップで皆さんのお手元に届くというふうに思っていただいたらよくて、現地でですねカカオの豆を発酵させるんですね。で発酵させて乾燥させてドライビーンズにして状態で、まあ麻袋とかに皆さんが想像できるような感じで言うと詰めてですね、でそれを船に詰めます。でコンテナにして持っていくと。で基本的には多分ですねヨーロッパに持っていくことが多いと思います。で、まずファーストステップは商社みたいなところがやっぱり豆をかあの先物取引みたいなことをしながら豆を買い付けます。でそれをヨーロッパ、まあ、あのヨーロッパで言うとアムステルダムの港が一番大きいんですけども、そこに基本的にそういう大きい港に集めて、でその豆をですね大規模工場に持っていきます。で2ステップ目がそのチョコレートメーカーって言われるような人たちなんですけど、この人たちが豆を焙煎して砕いていって、そうすると油が出てくるのでペーストにする。で皆さんが想像するチョコレート、滑らかなチョコレートの状態にして、でこれをクーベルチュールというんですけど生花の材料にするのが2ステップ目です。でさらにその、大規模工場、これはもう大量生産ですよね。大量生産で生地にされたものを第3ステップとしては消費者に接しているような高級ショコラだったらパチシエさんとかショコラティエさんですし、菓子メーカーだったらロッテとかね明治さんとか森永さんとかって大きいようなところがその生地を仕入れて生地からチョコレートのお菓子を作ると。でその後に最終的に消費者に届くので、商社が持ってくる、で豆からチョコの生地を作る大きなメーカーがある、でそこから仕入れて最終消費者に届けるっていう、パティシエさんとかケーキ屋さんとか、あとはあのお菓子メーカーみたいなものがあるっていう風な、この3ステップを経て皆さんのお手元に届くっていう形だと思います。で基本的に日本っていうのは最近豆からやってるところも増えてきましたが、まだまだですね基本的にはこの要は生地クーベルチュールの状態で仕入れてるっていうところが大半だと思います。
なるほどなるほど。これすでに2000ドルのものが1万ドルになったんで5倍になってるわけじゃないですか。これ原料費がめちゃくちゃ高い、例えばチョコレートの原料費がめちゃくちゃそれたくさんを占めていたら、これキットカットが100円だったのが500円と、ポッキーが150円だったのがですね、なんか750円とか800円とかになるとか、まあそういう風になる可能性もあるわけじゃないですか。実際このチョコレート菓子とかそういったところの原料構造とかコスト構造を見ると、この豆が5倍、6倍の世界が、もしこのまま続いたら、この菓子の値上げっていうのは、果たしてどうなっちゃうんですか？今なんかね、チョコボールが何十円上がったとかね、そのキットカットが100円が120円になったぐらいで済んでますけども。
これはですね、まあ、まさに小田さんおっしゃっていただいた通りで、もう原料の価格に確実に反映されます。で、早いと、この半年後ぐらい、この秋ぐらいで、もう確実の先ほど申し上げたクーベルチュールという、カカオの豆からチョコレートの生地にしたものが、この原材料の価格に確実に効いてくると思います。で、僕の予想だと1年後ぐらいです。だいたい来年の年明けぐらい。もうおそらくその材料メーカーが、もう各社一斉値上げすると思います。当然その先物取引なんで、価格のボラで商売をしてるので、それによって利益がたくさん出るは出ます。豆を売る側は。で、売る側と買う側っていうのが、同じ場合もあれば違う場合もあるので、自分たちで豆から買ってるところでメーカーしてるところは、もしかしたら儲けるっていう、その、差額で儲けたりする、豆を売って儲けたりすることができるんで、そういうのはあると思うんで、それぞれの立場によって違うとは思うんですけど、ただ間違いなく言えることは、原材料であるカカオの豆が上がってるということは、チョコレート製品においてカカオ豆を使わない商品っていうのはないので、基本的には必ず消費者のチョコレートの価格っていうのは上がります。で、多分その上がり方が、まさに後藤さんのおっしゃっていただいているように、特に大手のメーカーの安いお菓子は、実はですね、やっぱりその1トンで2000ドルとか3000ドルっていう、あの原価構造に支えられて安いお菓子っていうのができていますので、実はもしかしたら値段が2倍とか3倍とかになる可能性は僕はあるんじゃないかなと。でただあくまで先ほど申し上げたように中間に入っている生地のメーカーがどのくらい値上げをするかっていう構造にやっぱり依存するとは思いますので、生地のメーカーがどのくらいの値上げをしてくるかってことにはなると思うんですけど、ただこれはもう確実に市場これまでないぐらいのチョコレートの商品の値上げになるというのは私は予想しています。
山下さんがその最初の方でチョコレートカカオ豆の価格って安すぎるとおっしゃってたじゃないですか。私たち消費者の立場からするとチョコレートがなんかすごく安いイメージってあんまりなかったんですけど、
いやあるでしょ。
誰がそのまあそうチョコボールとかになるとでもなんか
これ俺
高級チョコって高いじゃないですか。
山下さんはとんでもないこと言ってるんですよ。山下さんはとんでもないこと言ってて、やっぱりロッテのクランキーチョコレートって言ったチョコがあるんですよね。あのパフが入ってるやつで、うん、僕はもうこれ大好きで、うん、もうなんかお小遣い100円もらったらクランキーチョコを買うっていうのがまあ基礎動作だったんですよ。で これがまず数十年ほとんど価格が変わってないってことは、まずそもそも奇跡的なことなんですけれども、今言った話がもし本当だとすれば、2000ドル原料に刺されてたクランキーチョコレートというのはコンビニとか、まあ、駄菓子屋とかいろんなところで売ってますけど、300円になる可能性があるってことなんですよね。
このぐらいの、はい、可能性はあると思うん
ですよね。ですよね、うん。300円になるんですよ、板チョコが1枚。そうすると、ちょっとハイエンドな、ミニマルをちょっとパクったようなですね、なんかちょっとだけ高めの板チョコとか、大手さんが出してますけど、まあ、ああいうのが今200円とかなわけなんで、これが600円になるっていうことですよね。ミニマルチョコレートは900円だったりするんで、2700円になったりするっていう、まあ、原料のヒットでここまでいくっていうことは、なんかその、とんでもない話なんだよ、やっぱこれは。
質問です。そのクランキーチョコレートが例えばその100円が300円になる、のと、その高級チョコレートがもう同じようにその3倍とかそんな感じになるんですか、それとも価格帯によって上がり方って違うんですか、
はい、ここはあくまで予想なんで各社の原価構造を僕は理解してないので細かいところまであれですけど、おそらくですね、まず安い廉価な、お菓子のスイーツのチョコレートに関して、まあ、チョコレート、カカオ由来のチョコレートをどのくらい使ってるかってことがやっぱり原料に来てます。で、一応その、純チョコレートっていう違う油を足して、チョコレートを伸ばすような商品もあるので、本当に安いものは結構その割合が、チョコレート商品と言いつつも多いは多いので、そこにどのくらい効いてくるかっていうのはちょっとまたいろいろあるんですけど、基本的な考え方としては、安いもので、100円とか200円で売ってるようなものの方が上がる可能性は高いです。で、ただやっぱり価格がもともと安いので、2倍とか3倍になっても、値上がり幅としては100円とか200円っていうことになるかもしれませんが、でもそういう意味で言うと、おそらくですけど、カカオの豆を使って作っている生地というのが全世界で高くなりますので、そうすると、なかなかその安い、廉価な金額で最終商品を作ってたところは、価格を上げざるを得ない。ここは一番インパクトが大きいと思いますと。で、一方で、高級ショコラっていうところで言うと、金額の中に対する付加価値みたいなものは高くついているので、原材料が上がった時に、全体の価格に対する原材料の割合ってのは低いんだと思うんですよね、基本的には。なので、カカオが上がった時に、同じように2倍、3倍に高い高級チョコレートがなるかっていうと、それは各社のやり方だと思います。で、実際に、やっぱり原料が上がってるからその分反映するよねっていうところの割合みたいなものは、もしかしたらその安いチョコレートよりは少なくなると。で、もう一つだけ、僕たちみたいな直接買い付けてるクラフトチョコレートは、基本的には先物価格買って、買ってないんですね。
なるほど。
まあ、要は、はい。元々の先物価格で言うと、1トン2000ドルってすごい、1キロで割り返すと2ドルだとすると、我々からすると安すぎると。要は、カカオ農家が貧困になってしまったりとか、結局、コートジボワールとか、西アフリカって、膨大な、大きな農園をですね、なかなかやっぱ人件費を使って管理できる価格で売れないので、児童の強制労働みたいなことが起こるわけですね。で、やっぱ222万人以上、その12歳から15歳の子供たちが学校とかに行けずに農園で強制労働させられてるっていう報告があるっていうぐらい、廉価な労働力だったりとか、児童をもうお金払わずに働かしてしまってるみたいなところが、チョコレート業界の闇としてありますと。なので、我々、私の会社は特にそうなんですけど、やっぱりそれではないフェアトレードというか、ちゃんと対価をちゃんと払いましょうということで、まあ、例えば私で言うと、2021年とか22年ぐらいだと、市場の平均価格の大体3倍から 3.5 倍ぐらいの価格で、私の会社自体は買ってましたと。で、ただ、これがですね、私のロジックとしては、市場の価格には私は関係なく、きちんと私がやっていただいたこの目の前のカカオに対しては、私の評価できちんと3倍から5倍の、値段を払いますねっていうことをやるわけですよね。で、これって本当は、先物価格とは切り離された世界の中で、私なりの評価基準で、本当はやってたんですが、今、まあ、ここはなかなかね、ビジネスの現実の甘くないところで、コモディティの価格、先物の価格が5倍になったとすると、私の買ってる価格より下手したら高いところが出てきてるわけですね。
そういうことですね。そういうことですね。そういうことですね。
はい。そうすると、まあ当たり前ですけど商売なんで、私の求めてるクオリティまでやらなくても、普通のオープン市場で5倍の、私より高い価格で売れるので、私にわざわざ売るっていう理由が、商売上はなくなるんですよね。こっちの方が儲かるわけでは。はい。なので、私は今すごい、本当は、私のロジックとしては、正論だけ言うと、いや、僕はもともと市場の価格がいくらだろうが、この価値だというふうに関して、今までで言うと、市場より全然高い価格を払ってました。なので、市場の価格がどんだけ上がったところで、僕の価値、カカオの目の前の価値が変わらなければ、この価格でやらせてくださいねっていうのが、 一応僕側の正論のロジックとしてはあるんですけど、まあやっぱり商売の世界ではそういうのは通じないので、実際私が今はですね、本当は3月末に買うタイミングなんですけど、まだ一個もディールは決まっていないと。
何？で、そうなんだ。
はい、
そう
か。で、基本的には、もう市場の価格がどんどん上がってってる状態なんで、みんななんかなかなか自分たちのプライスを提示しないんですよね。もっと待ってももっと高くなるはずだと。私としては結構やっぱり不利な状況が今なってまして、まあだからやっぱり結構高級産地と言われるようなところが私はたくさん買うんですけど、やっぱそういうところだと、例えば去年の価格が市場の3倍とか4倍出してても、さらにその価格の2倍から提示されてるとかっていうところも今実際あるんで、なので私たちも基本的にはかなり高いところで今回カカオを買わないといけないっていうことを覚悟しないといけないと思うんで。
買い付けんですか？
買い付けにも行きますが、今基本的には私たちも10年やってますので、ある程度やっぱりね、うん、産地の取引先はあるので、その取引先と基本的にはサンプルのやり取りをして、価格を決めて、で、私の場合は買うと決めたら、そのやり方をちょっとこうしてほしいとかってことで行ったりしてるっていうのが今までの、この近年のルーティーンだったんで、基本的には今その手前の合意に至っていないと。私自身もやっぱり市場ってこれいろんな見方があるんですけど、3年間ぐらいまあこのまま高止まり続けるみたいな話もやっぱり予想としてはあって、でそうするとですね、もうどういうふうにこうディールを落とすかっていうのがすごい難しい、うん、なのでそこがすごく難しいタイミングですね。でこれが、はい、私としてはすごい困ってるっていう感じですね。
これ山下さん、ビーントゥーバーといって、まあ食べられたことある方もこれ聞いてるかもしれませんが、
うん、
本当に美味しいんですよ、ミニマルのチョコレート。
いやいや、ありがとうございます。
これなんか香料とかオレンジの皮とかなんか混ぜてるでしょっていうぐらい、それぞれのフレーバーが豆が違うだけで全然違うんですね。で、うん、結構感動的なチョコなんですけど、あれはもちろんその豆から買い付けから山下さんが言ってるわけなんですが、ことここに至ってはまあなんていうか、マス向けのカカオビーンズが5倍6倍になってとんでもない価格になってくるとですね、まあディールも難しいでしょうけど、皆さんはちゃんとこだわりの豆をちゃんと選んできたっていうソースがですね、まあある意味揺さぶられているという、価格以前にそもそもクオリティが保てんのかって話も論点として出ると思うんですけど、ここっていうのはどうなるんでしょうか。
まさにおっしゃっていただいたことは起こり得ます。で要は今までですね、私が買ってた豆っていうのは基本的にはコモリティの価格より全然高いところでやってるので、その大手商社だったりとかそういうところは全く入ってこない、ある意味ニッチな市場で私は買っていたんで、そこの要は買えないとか足りないとかっていうことは基本的に気にしたことはなかったんですよね、
うん、
でただやっぱりガーナとかコートジボワールっていう国で一番もう世の中のチョコレートの人たちが頼っていた国がこんだけこう要は取り合いになってしまったりとか高くなってしまうと、当然その価格で横のちっちゃい国から取ろうみたいな動きは出てくるので、長期的にこれが続くとすると、私たちがやってるような小規模マイクロロットで高品質のものを、大きな会社が買いに来るということが起こり得るので、私たちのソースがもしかしたら1年2年とかって見てくると危なくなってくるっていうことは当然あります。
うん、
それはおっしゃっていただいた通りだと思います。
山下さんはインドネシアとかそのいろんなところに買い付けに行ってらっしゃいませんでしたっけ。山下さんはどのあたりから山下
さん。私自身はですね、アジア、アフリカ、中南米の、それぞれの国から買ってますので、一応取引実績のことで言うと20カ国ぐらいあります。なのでそういう意味で言うとリスク分散はできているんですね、私自体は。なので A という国で買えなかったとしても B という国に買うっていうことができるっていうルートは持ってはいるので、そこは、確かにリスクエッジではなるんですが、もう全世界、要は先物価格っていうのは全世界の一番標準価格なんで、でこれが、反映されない国っていうのはほとんどないっていうことで言うと、どこも同じようなことが起こるし、さっき申し上げたように需要に対して供給が追いついてないってことがその価格を上げている一番大きな原因なので、皆さん欲しいんですよね。なので皆さん欲しいので、売る側はもう入れ食い状態というと言葉があれですけどももうそういう状態なわけですね。なので、はい、実際にもう売れてしまうっていう状態になるんで、まあ先ほど申し上げたように本当は品質に対して私はちゃんと評価をしていたはずなんですけど、市場の一番ね最低プライスがそこになってしまうと、もうそこのロジックが崩壊してしまうっていう形なんで、正直その辺に関しては私もこの先どうなっていくのか農家との関係があってのは戦々恐々としている部分だったりします。
山下さん、これ未来が見えてしまったよ。これ3年間高止まりして、まあ、格安カカオで支えられていた まあね、例えば有名な明治ミルクチョコレート、あの 50g の100円で売ってる茶色いねやつありますよね。みんなが知ってる明治の板チョコですよね、
はい、あとガーナチョコレートもね、
ガーナチョコね、あれ100円なんかで売れなくなると、はい、ここでやっぱりデザインを変えてマイクロな感じ、 50g を例えば 23g にして、なんかちょこっとチョコとか言ってですね、なんか別の言い方ですげえ、多分日本って価格上げるとみんな怒るんで、グラム数を一気に減らして、グミみたいにこうぶら下げる形にして、これがスマートだとか言ってですね、歌い方を変えて、この24グラムで163円とですね、まあ、こういう形でですね、あの価格を吸収して安くするわけじゃなくて、少量にして値上げをして、なるべく見せないみたいな形の商品が1年後にですね、セブンイレブンのもうプライベートブランドとかからも出てくると見ました。どうでしょう？
いや、あり得ると思います。あり得ると思います。皆さんがそれぞれ工夫をする。あとは、私の予想だと、純チョコレートと呼ばれる、まあ、ちょっと違う油を混ぜて、チョコレートを伸ばしたような製品みたいなものが出てきたりとかですね。その成分が多くなったりとかっていう、多分各社、それぞれ工夫をされると思います。で、おそらくですね、もう原価構造がどんどん上がるんで、変な話ですけど、チョコレートの製品が少なくなるってこともあります、多分。例えばそのケーキ屋さんってチョコレートだけじゃないじゃないですか。いろんなクリームを使ったりとかっていうことをすると、もうチョコレート自体がすごく高くなると、パティシエの皆さんがケーキの中でチョコレートを使うって比率を減らすってことも多分出てくると思います。
そうすると、腹いっぱい廉価にチョコレートをいつ食べるのかといったら、
今でしょ。
そういうことでしょ。そういうことでしょ。これは完全にミニマルをですね、買い占めたくなるっていうこの気持ちにさせられる。やっぱり
でもそれは本当にそうです。
これは本当に世界的な問題なのに、この逆境でも山下さんの話を聞いてるとですね、なぜか今すぐにミニマルの富ヶ谷店で走ってですね、今の価格で買いたくなるよね。
これでもすごい難しい問題で、我々としてもですね、やっぱり適正価格ってあるとは思っていて、ただそれが世の中で言うともう完全に適正価格が上がってしまうっていう、この影響は必ず避けられないと思います。で、で、企業としての努力としては、やっぱりそこをどういうふうに、価値に変換するかっていう話と、値上げの中を企業内努力で何分幅を、抑えていくかっていうことが多分これは大事にはなると思います。で、なのでここは本当にですね、正直どういうふうに山下さんのところになりますかと聞かれると、なかなか僕としても難しい答えが、当然僕は企業努力するわけですね。例えばですけど、20カ国買っててちっちゃく買ってたところをなるべくまあ半分ぐらいにして、一個一個の各国から買えるものを増やして物流コストを抑えるとか、いろんなことを多分その努力をするんですよね。で、だから私今ディールが決まってないっていうのは、買えないというよりは基本的にはどういうふうにやったらちゃんと品質のいいものが僕たちとしては最大限こうコストを抑えながら手に入れることができるかってことを、まあどっちかというと考えながらやっているということで、やっぱりディールが遅くなっているってことだったりはするんですけど、基本的には原材料が上がる値上げってお客様からすると価値が上がった値上げではないじゃないですか。で、僕らって今まで基本的にはですね、なんか何か自分たちが技術革新したりとか、自分たちの中で一段美味しさが上がったりとか、なんかお客様の価値が上がった時に値上げをしてするっていうことをさせていただいたことはあるんですけど、もうここまで原材料が上がってくるとですね、実際におそらくですけど、私はもしかしたら去年の私ただでさえ高い価格で買ってる、それの2倍ぐらいで平均買わないといけないんじゃないかなって今ちょっと思ってまして、まあそういう風になると、やっぱりその値上げをせざるを得ないっていうことが出てくるんで、まあそういう意味で言うと、やっぱりこの半年以内に先にチョコレートを買って楽しんでおくっていうのは、消費者の心理としては間違っていない、コストパフォーマンスがいい状態で、はい、っていうのはあると思います。
賞味期限ってどれぐらいなんでしたっけ？
今僕らの板チョコは1年間製造から1年間つきますんで、はい、今買っていただいてもおそらく冬までは、はい、
5万円分買って
、5万円分ちょっと行ってきます。5万円分わかりました。でもその農家さんとしては、そのちょっと少し高めで買ってくれるんだったら山下さんに売るよっていう人もいれば、クオリティとか頑張んなくても高く売れるんだったらもういいですみたいな人もいたりするんじゃないかなと思うんですけど、はい、農家さんとその温度感ってどういう感じなんですか？
農家さんはですね、やっぱり喜んでらっしゃいます。皆さんカカオの価格が上がっているということ自体は、で自分たちの作ったものがきちんと高い価格で売れるっていうこと自体は、まあそれはもうものすごく前向きというかポジティブに捉えてる人が多いと思います、はい、でまさに今岡さんのおっしゃってたうちっていうことに関して言うと、当然信頼関係の中でコモディティプライスが当然上がってるんで、そこよりはちょっと高くしてねという ことを多分交渉してくるのがほとんどだと思うんですけど、それでもうちに売ってくれる方もいれば、さっきおっしゃったように下手したらうちの量より全然たくさんの量が
10ド
ルとかで売れてしまうんで、
バコン、
はい、だからそっちの方が商売としては美味しいよねっていうふうに考える人もいるとは思います。はい、
ありがとうございます。岡さん、ついに時間がやってきてしまいましたので、そろそろクローズしましょうか。
今すぐミニマルに行かないと。これでも山下さんが今一番悩んでること、一番心配してること、悩んでることって何ですか？
あ、でも実は悩んでることの一つがこのカカオ豆の高騰です。で、僕たち日本のビントゥーバーがさらに直面してるのはもう数年前から続いてる円安なんです。で、やっぱ基本的にはドル建てとかユーロ建てで買うことが多いので、はい、円安で、やっぱり数年前って100円から110円ぐらいの1ドルですね。で、買ってたんですけど、やっぱり1年とか2年ぐらい前から145円とか150円、ただでさえ全体で言うと2割ぐらい上がっていたんで、円安によって。で、さらに今回ドルベースで5倍とか、になってるんで、これはですね、ちょっと原価に効いてくる形が半端ない影響になっちゃうっていうことがあるんで、そうすると本当にですね、心苦しいんですけど、自分たちが事業を存続させていくためには、やっぱりベースの値上げはもう検討せざるを得ないという形になっているのと、ただ、それとともにお客様からすると、チョコレートってやっぱ嗜好品なので、その必需品ではないので、その中で言うと、その、要は価格が上がったものを本当にその価値として買っていただけるかどうかっていうのは、正直やっぱ市場の反応を見てみないとわからないっていうことで言うと、創業以来今まあたった10年ですけども、やっぱ10年間の中で見てもこれは大きな転換期かつ大きな危機になりうることなんじゃないかというふうには思ってまして、まあ本当に心を揉んでいる問題ですね。はい、
ぜひリスナーの皆さんもこれを聞いたらですね、このミニマルチョコレート店舗でもオンラインでも買えますので。
すいません、ありがとうございます。
このポッドキャスト結構ファンいろいろいるんですけど、僕ね本当にここのチョコうまいんで、ぜひ食べてください。めっちゃ美味しいです。
それでは続きは次回にしましょうか。経済番組グリーンビジネス、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタググリーンビジネス、すべてカタカナでツイートいただければ嬉しいです。この番組は毎週1回木曜日に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。